Lord.
ミルボードポッドキャスト太田です。
生田家です。
はい、本日は9月9日ということなんですけども、もうね、はい、夕方ぐらいは涼しくなってきた、季節ですかね。
そうですね、お昼はもうちょっと暑すぎますね。
まだ暑い感じがしますね。
はい、
うん、まあちょっとずつ過ごしやすい季節になってきたかなっていう感じなんですけども、
うん、はい、
もうそろそろね、映画でも見に行こうかなと思ってますね。最近暑くて外には出てなかったので、
はい。
もうそろそろ外に出るのもありかなとは思ってますけど、もうすぐテネットが上映されるんじゃないですかね。
ああ、あれまだやってませんでした？
日本ではまだじゃないですか。
ああ
。いつやったかな？あの、クリストファー・ノーラン監督、最新作、テネット。あ、
9月18日。
日本では9月18日。公開ですかね。
はい、
はい、だから例えばこういうのを見に行こうかなとかちょっと考えてたりとかっていうのをしてますね。まあ、
この作品は大きな画面とかで見たいですね。
ね、なんかその今ね、なんかいろんな映画館でそのクリストファー・ノーランのかつての作品を IMAX で見ようみたいな感じのイベントとかキャンペーンとかやってみて、なんかインターステラーを IMAX で見てたりとか、そういうことをしてる方も多いですね。はい、
うん、なかなか難しいですよね、この人の作品って。
あー、分かりにくいってことですか？
そうです。難しいです。
お、インターステラー最初見たときに、なんじゃこれって思いましたけど。
うん。う
ん、すごい、なんか、でもこのテネットも、一発見ただけじゃ分かんないそうですよ。
2回見た方がいいですよね、多分。あの、内容がもっと分かりやすい、分かるでしょうね。
分かるんでしょうね。ちょっと1回で理解するっていうか、理解するって言ったらあれですかね。なんか、ああ、なるほどって、なんか納得することは難しすぎかもしれんっていうのは、試写会を見ている方が、いろんな方から言ってらっしゃいますね。
はあ、
だってね、その映画評論家の方とか、映画ジャーナリストとか、なんかそういった方もそう言ってますし、ガクトさんも見たでしょ、これ、試写会です
、ね。
で、ガクトさんも、一回じゃわからなかったみたいなことを、悔しくてもう一回見たって言ってますしね。だからまあ、おそらく複数回見に行くことになるんじゃないかな。結構ね、今までね、そんな大きな規模っていうか、こういうふうに大々的に映画が映画館で上映されるみたいなことってね、この半年ぐらいあんまりなかったことですからね。結構、はい、そういう意味でも希望のある作品になってくるんじゃないかなと思いますし、まあ単純に見たいですし、ちょっと久々に頭をかきむしられたい感もありますね。ということを画策している昨今でございます。
昨今、太田さんの昨今ね。
はい。はい、じゃあ、今週の総合ソングスチャートトップ3をご紹介していただいてもよろしいですか？
はい。総合ソングチャートジャパンホット100第3位は米津玄師の感電、第2位は YOASOBI の夜にかける、そして第1位は STU48 の思い出せる恋をしようでした。
STU48 の思い出せる恋をしようは、CD の指標で1位を取ってるんですね。
そうです。
はい。枚数がですね、158,931枚ということで、まあ、前の作品とか、前の作品に比べると、ちょっと、初週の売り上げ枚数としては、数字を落としている結果になっておりましてですね。ルックアップは24位、ラジオ21位、ツイッター40位。他の指標でも、まあ、ポイントは取ってるんですけども、ちょっと低めかなという感じかもしれないですね。
はい。
STU48 は瀬戸内48のことですね。
そうですね。
瀬戸内で活躍されてるので、なんか決まった劇場がないのかな？なんか船の上で公演をするみたいですね。
そうみたいですね。
ね。まあ、瀬戸内がどこになるかというと、ホームページを見たらね、7県ですか？兵庫、岡山、広島、山口、愛媛、香川、徳島の7つの県を瀬戸内と規定していましたけども、という STU48 の、思い出せる恋をしようが1位となっておりまして、2位が YOASOBI の夜にかける、3位が USKH の感電と、もう上位に、何週もチャートにしている楽曲が2位、3位と来ていることになります。
はい、
YOASOBI の夜にかけるは今週もストリーミング、1位、ミュージックビデオが1位という感じでございました。 今週もは違うのかな、先週はストリーミング1位ではなかったのかな。
そうです
ね。先週は、
BTS のダイナマイトが
1位だった。
ストリーミングで1位でしたね。
ですね。だから、夜にかけるは2位だったんですけど、また今週、1位になったということで、再生回数は9,259,480回ということですね。対照的に、ダイナマイトは再生数が 66% 落ちて、672,8580回再生を記録しているんですけども、だからストリーミングの順位としては3位なわけですね。総合だと、何ですか、4位。
総合は4位です。
まあ、66%、前週比 66% って、だいぶなんか、そんな落ちるかなってことあるんですけど、キャンペーンとかをやってた影響もあるんかもしれないですね。
もしかしたら、そうですね。
そうですね。LINE ミュージックでキャンペーンがあって、ダイナマイトを何回か、500回ぐらいですか ?500 回以上、アプリでフル再生したら、何かプレゼントがもらえるみたいなキャンペーンがね、やってたので、前の週。なので、今週ちょっと落ちたかなと、そのキャンペーンが終わってね、落ちたのかなっていう予想も立てれますね。
はい、そうですね。はい。
なるほど。という感じなんですけど、夜遊びはですね、今週、新曲がチャートインということで、総合の10位に群青という楽曲がチャートにしています。ダウンロードの指標では1位を記録している楽曲となっていますね。はい、ダウンロード数がですね、22,308 ダウンロードを記録して1位ということになっております。あ、CM ソングなんですね、これ。
そう
アルフォートミーチョコレートの CM ソング。
まだ私見たことない。見たことないです。見たことあります ?CM。
いや、見たことはないですね。もう最近テレビを見てないですね。
私も見てないです。
あとね、ちょっと、YouTube にかける比率がでかくなってきて。だから、あんまり入れてないんですけど、アルフォートミニチョコレートの新 CM ソングに起用されている楽曲です。すごいっていうか、ちゃんと新曲がちゃんとダウンロードされて聞かれていますよね。
そうですよね。毎回、今回なんか第5弾シングルみたいですけど。
はい。
いや、毎回曲が出るたびに、こうチャートで結果が出てるような気がします、夜遊びさんは。
そうですね。先日、なんかどこが出した記事か思い出せないんですけど、はい、TikTok の方と LINE ミュージックの方にインタビューするっていう、インタビューしたのが、芝さんですかね。芝智恵さんっていう音楽ジャーナリスト、方、うちのサイトにもいろいろコラムを書いていただいてる方なんですけど、
はい。
芝さんがインタビューするみたいな記事があったんですけど、その中に、なんかこの半年ぐらいのヒット、で、まあ、いろんな楽曲がヒットしますけど、楽曲のフォロワーが多くはなってるけども、その楽曲をリリースしているアーティストさんのフォロワーっていうのはまだまだ足りないんじゃないかな、みたいなことを言及してる記事があったんですね。
うん。
楽曲のファンはいるけど、アーティストのファンはあんまり思った以上についてない、みたいな、そういう話なんですけども。
うん。
でも、YOASOBIさんは、その中では、そのアーティストとしてファンをついて、いるアーティストと言えますよね。
確かになんかもうファンがついちゃったっていうか、ついちゃったっていうか、ついてるんだなっていう感じはありますよね。
そうですね。北谷さんが言った通り、チャートがね、新曲のチャートの結果もね、比較的上位に来ていますし、ね、だから夜にかけるファンというより夜遊びファンっていう。
夜遊び、まあそうそう、そんな感じだと思います。
なんかそんな感じはしますよね。その、まあ夜遊びはね、TikTok でヒットしたとも言われてますけど、もう、まあ、もう一つね、その動画投稿サイトとかでね、楽曲を今までリリースしてきたっていう、その、綾瀬さんですか?
はい。
いくらさんとかそういうところで、そういうところで、ファンをね、着実にベースを増やしていったところとか、その今までの活動っていうのがありますから、決して TikTok だけでは語れないところだと思うんですけども、
はい。
っていう、なんかそういう人でもあるのでね、ちゃんとアーティストとして、ファンがついてるイメージは確かにありますね。
そうですね。
行きたくさんってどうなんですか?アーティストのファンになるんですか?楽曲のファンになるんですか?
おー。
いや、夜遊びとかそういうのに限らず、アーティストを重視してます?例えば、何やろ?この質問の意図っていうか、なんて言えばいいかな。好きなアーティストって誰ですかって、人から質問された時に困ったりします。
あ、まあちょっと困ったりすることはあります。
それはどういうタイプの困りですか?それは、 好きなアーティストがそんなにいないっていうのか、好きなアーティストはいるんだけども、これを言っても多分知らないだろうな、どっちのタイプですか？
あ、後者の方です。
あ、後者の方ね。多分知らんやろうなってことね。ああ、なるほど、なるほど。
まあ、でもね、はい、大体、まあ、ビヨンセとか言います。多分、ビヨンセはもう、
は
い、知られてるじゃないですか。
まあ、そうですね。
ビヨンセとか、ブルーノ・マーズみたいな感じで
言
うけど、
はい、
ジェームス・ベイって言ってもあんまり、あれかなと思って。うん、
ああ、なるほどね。本当はジェームス・ベイって言いたいですね。
そう。
なるほど。僕もあんまり、好きなアーティスト誰ですかっていうと困る方なんですけども、僕が困る理由は前者の方で、
はあ、
そんなにいないんですよ。人より音楽は聴いてる方だとは思ってますけど、
はい、
なんやろうね。このアーティストのこの曲が好きっていうパターンが多いですね。もうこのアーティストの出す楽曲、ほぼ全て好きみたいなことってほとんどないんですよ。
そうなのか。
だからすごい困るんですね。だから、なんやろ。最近の誰々とか、2000年代後半の誰々と か、そういう言い方にどうしてもなってしまって、これを言うとなんかめんどくさい人に思われるじゃないですか。
じゃあ、このアルバムは好きだけど、次のアルバムは別に好きじゃないとか、あるってことですね、
う
ん。
そうそう、そういうのばっかりやから、自信を持って、自信を持ってこのアーティストは好きですって言えるアーティストが、もう全然多分、両手で収まってしまうかもしれないですね。
はあ、
両手入れは、まあ、両手入れは十分か。
十分
両手入れは十分か。でもこんだけいろいろ聞いてきて、両手分しかおらんのかって思うとね、なんかあれですけど。
いや、なんか私は、なんかね、なんだろう、あの人も好き、この人も好き、あの人も好き、みんな好きみたいなのって、なんか、ずるいじゃんって思っちゃうので、私はいつも、暗くしちゃう派なんですよ。
おー、なるほど。それずるいっていうのは何？そんなわけないでしょみたいなことですか？
いやー、なんか。
四面楚歌な感じですか？
そうそう。
いろんなとこに気配りしてる感じが、それを本心で言ってるんですかみたいな。
そうそう。
本音で喋ってるんですかって疑いたくなってしまうってことですね。
いや、疑うっていうわけでもそこまでないけど、
そこまではないけど、
まあ、私はね、はい、そう、うん。なんか例えばファンクラブに入るんだったら一つだけみたいな。
うんうんうん、
なんか5つも8つも入っちゃったらなんかちょっと浮気してるみたいなそんな感じじゃないですか。
あ、なるほど。なるほど、なるほど。
うん、個人的なあれです。
あ、なるほど。わかりました。ちょっとね。だからアーティストとしてのファンがつくことってめっちゃカロリーの高いことなんじゃないかなってね。だからそういう記事を読んでて思ったりとか。だからつまり今に始まったことなのかどうかは微妙なところかな。とも思ったりとかね。
はい。
ますます楽曲のファンがつきやすくなったみたいな状況なのかなとは、そういうのを思ったりしたんですけどね。さっき紹介した記事で。
確かに。
思ったのは、ま。
ストリーミングが強くなるとそうなりますよね、
うん。うん。そうですね。そうなんですよね。そうなんですよ。ますますね。
ますますなんかそんな感じ。
そうですね。アーティストの活動を追うっていうのがね、なかなかカロリーの高いことのように思えてしまいますからね。だからそのアーティストがじゃあ2020年何をしてきたのかとか、じゃあ2020年何をしてきたからこんな楽曲が出てきたんだとか、なんかそういうところを追うのがちょっとめんどくさいと思う人もね、ちょっとしんどいなと思う人とかもね、うん、いらっしゃるかもしれないですしね。
まあ他にそうですよ、うん、あとまあ YouTube 見たりとか、なんか他の配信動画見たりとか、なんかもう楽しい、うん、楽しいこといっぱいあるんで、もうなんか一つに集中ってなかなか、
うん。
時間がね、足らないですよね、そうなると。
そうですね。いや、そうなんですよね。そうなんですけどね、なかなか、あれですよね。それはそれでなんかちょっと虚しくなったりとかね、もするしね。いや、でもまあ、そんななんか YOASOBI は、ちゃんとアーティストとしてのファンを着実につけていってるアーティストと言えるんではないでしょうか。
はい。
はい。という、総合ソングスチャートでございますけども。あ、そうですね。ちょっとストリーミングの話もね、出たんですけども、今週のビルボードが、弊社ですね、
はい、
がニュースとして出した、ストリーミングソングチャートニュース、はい、ウェブサイトでご覧いただけますけども、 今週ね、ちょっと気になる現象起こってますよね。
え、なんでしょう。
今週の8位がですね、ヒゲダンのラフターなんですね。で、
はい、
ストリーミングですよ。ストリーミングのチャートの第8位がヒゲダンのラフターで、9位が同じくヒゲダンのプリテンダーなんですよ。
はい。
なんですけど、ウェブサイトのそのニュース記事ではね、あの再生回数もあのちゃんとトップ10は書いてるんですけども、
はい。
8位のラフターの再生回数が443万469回なんですね。で、
はい、
9位の、プリテンダーは443万2829回なんですね。なので、はい、9位のヒゲダンのプリテンダーの方が、8位のラフターより再生回数は多いんです。
はい。
9位の方が8位より再生回数が多いっていう状況になってるんです。
はい。
はい。なんですけども、これは理由がなぜかって、池崎さん言えますか？
え、間違えたってこと？
間違えてないです。そうです。そうですよね。だって普通に見たら、あれこれ間違えてるなとか思うかもしれないですけども、これは間違えてないんですよね。実は。9位の方が再生回数は、が8位より多いんですけども、間違ってはないんですね。なぜかというと、ストリーミングソングチャートっていうのは、ポイントで順位付けをしてるんですね。
はい。
ストリーミングのポイント。で、先週のポッドキャストでもちょっと言いましたけども、ちょっとチャートの、ストリーミングチャートの出し方がちょっと変わったんですよね。
はい。
つまり、優勝分の、ストリーミング再生数と、無償分のストリーミング再生回数、つまりお金を払ったか、払ってないかっていうことなんですけど、有料会員の方が無料会員より1回聞くポイントが高いわけですよね。
はい。
そう、そういうふうにポイントの差が出てるから、再生回数が多いけど、再生回数は8位より多いけども、9位になっているっていうのは、無償で聞いている方が多いってことですね。ご理解いただきましたか？
はい。
っていう現象が今週起こってますね。あの、もう今後もこれはあり得ることですので、あの、ここでも言っておきますけども。
あ、じゃあ回数よりもポイント数。
そう。順位はポイントで決めてるんで、再生数で決めてるわけではないってことですね。
どうだったんですか？
そうだったんですよ。先週も言いましたが。
ドキ。
そうですね。だから、プリテンダーはラフターに比べて、あの、無償で聞いてる方が多い。つまり無料会員で聞いてるとか、そういう感じですね。
はい。
だから、ヒゲダンのプリテンダーとヒゲダンのラフターは、聞いてる層がちょっと違うってこともわかりますよね。
有料層が多いってことですね。
ラフターの方が有料で聞いてる方が多いっていうことにもなりますよね。だから、まあ無料で聞いてる方って、つまりそんなにめっちゃ熱心に音楽を聞いてるわけじゃないとか、あと、うん、ね、あの若い人、その中学生、うん、高校生とか、そういう方であったりとか、そういう、いわばライト層的な人たちがよくプリテンダーを聞いてるっていうことも、なんとなくここから予想がついたりとか、もしますよね。
そうですね。そういうこと、そういうことも読めるってことですね。
そうとも読み取れますね。
は
い。まあ、まあ来週以降もこういう現象が起こってくる可能性は全然考えられますので、ぜひ再生回数とか見ていただけるといいかなと思います。っていう補足でございました。
はい。わかりました。
はい。ではですね、次はアルバムチャートに行きましょうか。
はい。
はい。では、トップ3をご紹介していただいてよろしいですか？
はい。総合アルバムチャート、ジャパンホットアルバムス。第3位は、タク・松本のブルーズマン。第2位は、米津玄師のストレイシープ。そして第1位は、キング&プリンスのランドでした。
はい。だから、先週、池崎さんが言っていただいた通り、キンプリが1位を。取っていただきましたね。
おめでとうございます。
ねえ、ちゃんと1位取りましたね。CD のルックアップで1位ということになっております。CD の売り上げが、558,886枚ですね。
はい。
ということになっています。ということで、もう1位なんですけども。ということで、2位にストレイシープが、まあ、ワンランクダウンしたということにはなるんですが、未だにダウンロードの指標では1位記録してて、ルックアップもですね、キング&プリンスのランドと、まあ、ポイント差は結構わずかなポイント差だったので。
はい。
まあ2位に落ちてますけども、そこからいきなりなんかめっちゃ順位が落ちるとか、そういうことは考えにくい結果になります。CD も2位ですしね。
はい。でも、来週がどう、はい、来週もどうなるかって感じですね。
まあ、来週、
はい。来週も、まあ、枚数売れそうな感じはしませんか？
まあ、確かにそうですね。しますね。
うん。
ただ、ダウンロードはされてないので。
あ、そうでした。
だから、米津玄師さんのダウンロードと、キング&プリンスさんの CD がどんだけ差を詰めれるか、引き離すかっていうと、とも考えられますしね。
はい。
まあ、ルックアップはどうなるのかちょっとわかんないんですけども。
うん。
まあまあまあ、という感じですね。
そうですね。いや、はい、私、ちょっとニュースを見まして。
はい。
この、確か初回版についてる DVD に、
はい、
アメリカ武者修行の旅を追ったドキュメンタリーがついてるみたいで、キング・アンド・プリンスさんの。
はい。
なんか、それにね、
はい、
そのブルーノ・マーズの、
はい、
あの振り付けをしてる人に、もう直々にダンスレッスンを受けたとか、
はい、
なんか現地でレコーディングしたりとか したらしいんですけど、
はい、
ちょっと気になりますね。
なるほど。さっき好きなアーティストで言ってたブルーノ・マーズさんですね。
まあ、まあでもね、なんか世界に向けて動いてるんだなって感じはしましたね。
お、ブルーノ・マーズで言えば、
はい、
ついさっきニュースが出てましたね。
ああ、びっくりしました、私は。
ね、嵐の新曲ですか？嵐の新曲がブルーノ・マーズが作ったっていうね、あのニュースが。
ね、
When Ever You Call っていう、リリース日が18日ですかね。9月の18日リリースの新曲はブルーノ・マーズが、楽曲制作及びプロデュースをした楽曲だというニュースが先ほど、もう数時間前に出たニュースですけど。
うん。
キング&プリンスも嵐もブルーノ・マーズ、どういう形であれ影響っていうか関わっているっていうことになってくると、ほうって感じですね。なんか。
ですね。すごくないですか？
もう、そうね。そうで、まあ、ブルーノ・マーズも、まあ、好きなアーティストというところまで来てる、10本の指に入る外覧会ぐらいのところなんですけど、僕の先言ってるところだと。
お！
というところですけど、なんか最近ブルーノ・マーズって何やってたかなっていう考えても、なかなか思い出せなくてですね。
何やってた？まあ、
なんかやってたっけ？
何やってんでしょうね。そんなインスタも特に更新しないし。
何やってるんやろうと思ってたら、こんなことをやってたんですね。
やってたのかってね。
ね。そうなんですよ。だから多分、世間的には、アップタウンファンク以降何してたんやみたいな感じだと思うんですけど。うん。アップタウンファンク。アップタウンファンクが古すぎるな、さすがに。6年ぐらい前。
そうやな。あ、なんだっけ
?24 カラットか。24カラットマジック
の
アルバムが4年ぐらい前に出ましたけど、それ以降何してんやろうって、なんか。妙に情報も入ってこへんし、みたいな感じでしたけど、これをやってたんですね。これをやってたにしても長いですけど。まあ、休憩してたかな、なんかわかんないですけど。
まあ、ね、楽しみですけどね、ブルーノ・マーズも。
ちょっと想像がね、あんまつかないんで。
うん。
そういう点では楽しみですね。
ミュージックビデオもぜひ。
はい、わかりました、ね。
当日に出るみたいなので。
はい。
チェックしないと。
9月の18
日。
ということで、9月18日ってことは金曜日ですね。
はい。
うん、ということで、ぜひチェックをして、まあ、おそらくチャートにも入ってくるでしょう。
そうですね。
あとはですね、先週ね、ヒゲダンのトラベラーがずっとトップ10にいますねっていう話をしたと思うんですけども、
はい。
先週の時点で、47週でしたかな。うん。初週からね、もうずっとトップ10に続けて、前の週まで、47週連続トップ10だったんですけど、はい、今週なんと総合11位という結果になり、トップ10の連続記録は途絶えることになりましたね。
ああ、まあでも47週はすごいですよ。
ですし、48週目で11位っていうのもね、もちろん高い順位ではあるんですけど、うん、だからあんまり言わん方がいいのかね、このポッドキャストでは。
太田さんのせい？
いや、あまりなんか、記録を言うと途絶えてしまうね。記録を言うと途絶えてしまうみたいな、そういうジンクスです。あれですよ、なんか、プロ野球中継見てて、ああ、なんか、5回とか6回ぐらいまで、なんか、ノーヒットやったら、うん、ノーヒットで抑えてたら、
うん、
ああ、もう、ノーヒットノーラン行くんじゃないですかっていう話をし始めたら打たれるみたいな。に似たようなやつですよ。
現象がね。
そうそうそう。だから、あまり言うと、あれなんかもしれない。
そうですね。
11位でしたという ことなんですけど、まあ、でもね、ルックアップは3位ですからね。
まあ、まだ3位ですから。
まだ3位ですからね。1位のランド、2位のストレイシープに続いて3位がトラベラーですからね、ルックアップは。だから、まあ今週は11位でしたけど、トップ10に返り咲くってことも、新婦の状況によっては、考えられると思いますし、はい、今週は新婦がね、非常に多くトップ10にチャートにしましたから。
確かに多いなと思いました。
そうですよね。2位のストレイシープ以外は全部新婦ですからね。はい、
うん。
ね、4位も5位も6位も7位も8位も9位も10位も新婦ですから。ナットウィンプスの夏のせい EP は4位とかね。はい、そういうふうにいろいろ新婦が入ってきてますんで。ですけども、まあ、順位が急に落ちるってことも、フォローストラベラーはなさそうですという感じでございました。
はい。
はい。というチャート結果でございました。まあ、ね、アーティストのファンがつくのが難しい、うんぬんみたいな話をしてたと思いますけどね。もう最近ヒットした楽曲がね、ヒットしたアーティストを今後いろいろ新曲を出していくでしょうし、まあ、例えば、ね、マイラが非常にストリーミングで聞かれている谷勇気は、2日前ですかね。
はい。
9月7日に新曲をリリースしていますし。
はい。
Life is Beautiful ですか？
そうですね。
はい。新曲をリリースしてますし。ね。なので、まあ、そのアーティストとしてどういう活動をしているのかっていうところをね、ぜひ、注目してほしいところだと思います。Life is Beautiful は EDM 調のポップなダンスナンバーだそうなので。
そうですね。
はい。
マイラとはちょっと変わって EDM でした。
はい。おそらく EDM が好きなのかもしれないですね。谷勇気さんって何歳でしたっけ？年齢は公表してなかったっけ？
いや、確か21歳です。98年生まれ。
あ、98年生まれですか。はい、だから、そうですね。まあ、EDM と被るとしたら、今21歳だとすると、中学生とか高校生の時になるんですかね。
何で計算するとですか？
EDM がヒットしてた。日本でヒットしてた年代を考えると。
いつですか？
2000年代、じゃあ2010年代前半じゃないですか。
前半？
2010年ぐらいから2014年、5年ぐらいです。
そうか。まあでも、まあ学生さんだったでしょうね。
ん？
Z のさ、
はい。
ステイとかね、もう4年ぐらい経つんじゃないかな？
Z のステイは、Z のステイはもっと前でしょ。
2017年だった。
あれセット。あ、ステイか。
うん。
アレッシア・カーラがやってるステイね。
そうです、そうです。
あー、そうですね。でもなんかこれちょっと EDM の次の世代の曲って感じもしますけどね。
そうね。
なんか、
チェインスモーカーズは EDM っていう？
なんかあれもポスト EDM な感じがしますね。
あー。
EDM の次っていう感じが。なんか EDM 絶世やった頃。2010年代前半やったら、多分 Z やったら、なんやろうな、Beautiful Now とか入ってくるのかな？そういうところやと思いますね。知ってます？ Beautiful Now って曲。
知らないです。
とか、あと、Clarity とかかな。
あ、Clarity？
うん。
もう歌うのが難しい曲だね、あれ。
めっちゃ高いですね。
うん。
とか、なんかその辺が代表曲的な感じがしますね。EDM 前線の時を考えたら。2010年代前半は多分 Z といえばクラリティやと思いますし、だからその次の楽曲っていうか、EDM の次の時代の楽曲って感じがしますね。そのステイです。
じゃあ、太田さんが言う EDM。
はい。
やっぱ EDM と言ったらこれっしょみたいなのはどんなん？
そうですね。なんか僕は大学生の時に EDM 流行ってたので、
はい、
そうですね。でもアビーチはよく聴いてた印象があるし。
あ、そうか。アビーチね。
うん、アビーチは、なんかみんな好きでしたね、アビーチは。かなり、めっちゃ人気やったし、
うん、
なんかめっちゃ人気やけども、EDM のアーティストの中ではかなり異色っていう感じがしましたよね。異色でありながら一番売れてるっていうか、一番ヒットしてるというか、だからそういうのを体感では感じてました、アビーチは。他にも、ね、いろんな方がいましたけども、さっき言った Z とかね、カルビン・ハリスとか、何ですか ?EDM の時だと、ね、ニッキー・ロメロとか、マーティン・ギャリックスとか、
デイ
ビッド、ピットブルとかもそうですかね。
ピットブル？
ピットブルもめっちゃ流行ってましたよ。なんかピットブルとか、クリス・ブラウンとか、あの時代のラッパーの中で、その2010年代前半の EDM が流行ってた頃に、そのラッパーの中でも、ちょっと EDM の流れに寄せたアーティストとかも、 いらっしゃったと思いますし、ラッパーやとそれはクリス・ブラウンであり、ピットブルだったとは思いますけどね。
イエイエイエイね。
あ、そうそうそうそう。もう今クリス・ブラウンあんな曲出してないですからね。だから、まあ臨機応変と言えばいいと思うんですけど、まあそういういろんな感じで、なんか大きい括りで EDM っていう括りはありましたけど、まあその大きい括りの中で見ても、アビーチはもうトップの人気を持ってたと思います。体感で。やし、なんか異色やし、結構なんかカントリーを入れたりとか。あと、なんか、リリックもね、なんか歴史を感じてるリリックであったりとか、そういう、はい、受け継ぐもの的な、受け継ぐということのなんか、素晴らしさっていうか、なんかそういうのを描いてる楽曲とか、なんかそういう、なんか EDM で流行ってる曲らしくないな、みたいな内容だったりもするんで、
結構アビーチは、ジャンプするだけじゃないよってね。
みたいな、なんかそういう印象があったのがありますね、アビーチは。っていうのが、僕の EDM の印象です。
わかりました。
はい。なんで EDM の話なんて。あ、谷祐希さん。だから谷祐希さんが新曲を出したんですよ、実は。知ってますかっていうことでしたね。
そうですね。はい、まあ、EDM にご興味ある方は一回、聞いてみてください。
というわけで、ビルボードポッドキャストでございました。まあ、来週もぜひというところなんですけども、
はい。
まあ、その、来週のこのね、レギュラー回の前に一つ、久しぶりにレギュラーな放送を入れる予定にはなっていますので、はい。そちらもぜひ聞いていただきたいなというふうに思います。
ゲストを入れた回ってことですか？
はい。ゲストを入れた回ということです。
はい。
はい。三木拓さんは出ません。はい。
出会っておりません。
おりません。ということで、また来週もぜひ、イレギュラー回含め、聞いていただければなというふうに思います。
はい。
はい、それではビルボードポッドキャストでございました。では、さようなら。
さようなら。